本日の聖書の箇所は第一ヨハネ3章1節から12節、新約聖書第2版をお持ちの方は428ページ、第3版をお持ちの方は467ページです。司会者がお読みいたします。第一ヨハネ3章1節から12節。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実、今、私たちは神の子供です。父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは、父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜなら、その時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように、自分を清くします。罪を犯している者は皆、不法を行っているのです。罪とは、律法に逆らうことなのです。キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありません。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。子供たちよ、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者は、キリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。罪のうちを歩む者は、悪魔から出た者です。悪魔は、初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは、悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は、誰も神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。互いに愛し合うべきであるということは、あなた方が初めから聞いている教えです。カインのようであってはいけません。彼は悪い者から出た者で、兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。罪を犯すことができないと題して、小沢牧師からメッセージを取り次いでいただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちは御前に招かれ、あなたの御言葉を慕い求めております。主ご自身があなたの民たちを顧みてくださり、御言葉を通して一人一人を励まし、また導いてくださり、ここにあなたの栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先ほど司会者の方に読んでいただいた中で、特に9節の後半ですけれども、その人は今第3版の訳で読みますけれども、その人は神から生まれたので 罪を犯すことができないのですとあります。で、私たちはいろんなところであなたは何々することができません、とかここは何々ができない場所ですとかいろいろとこう禁止の表現を聞くことがあります。で、何々することができないと聞くと、何か自分が不自由になった気持ちになって、あまりいい気持ちはいたしません。しかし罪を犯すことができないと聞いてなんだか不自由だなと思う方は多分そんなにいないだろうと思います。まあ、少なくともでもこれはどういうことなのか、罪を犯すことができないというこの言葉が気にかかります。私たちは現実には罪を犯しているという意識がありますので、その現実と聖書の御言葉が矛盾しているようで、これはどういうことなのかと考えさせられます。で、今日の箇所のその12節にカインという人が出ておりまして、そのカインのことが取り上げられておりますので、そこから今日は入っていきます。で、カインという人がどういう人であったのかというのは、創世記の4章を開くと書いてあります。で、アダムの妻であるエバは、最初にカインを子供として産みまして、カインはその大人になってから土を耕す人となりました。そして次に弟アベルが生まれまして、アベルは後に羊を飼うものとなりました。で、この二人はある時神様に捧げ物を携えてやってまいりました。兄のカインは畑で収穫したものを神様に捧げます。一方アベルは自分が飼っていた羊の中から最も良いものを選んでそれを神様に捧げました。で、神様はこのアベルが捧げたものに目を留めて非常に喜びます。ところがカインが持ってきた捧げ物には目を留めなかった、これを知ったカインは非常に怒りまして、その怒りをカインに向けて結局カインはその弟アベルに向けまして、結局弟を殺してしまいました。これが、聖書に記されている最初の殺人事件であります。で、第一ヨハネの3章12節でカインのようではあってはいけません、彼は悪いものから出たもので兄弟を殺しましたというのはそういう事情であります。で、私たちは実際に人を殺してきたわけではない、ですから、私はカインとは違う、人は弟は殺してないと言いたくなるかもしれませんけれども、ところがこの先にある15節には兄弟を憎む者は皆人殺しですと書いてあります。心の中で誰かを憎んでいるならばあなたはカインと同じ罪を犯しているのだと、バッサリと言われてしまっています。それを聞いただけでも心が刺されるのですが、畳みかけるように6節にこうあります。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのですとあり、また、9節には誰でも神から生まれた者は罪を犯しません、なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです、その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのですとあります、このところを読んでどう感じたでしょうか。 私たちがもしカインと同じことをしている、まあ、心の中で誰かを憎んでいるということであれば、誰かを殺しているわけであります。6節や9節の御言葉を私たち自身に当てはめますと、キリストのうちにとどまっていないことになります。あるいは神から生まれたものではないということになって、神の種もとどまっていないことになります。もっと言えば、罪を犯しているというのですから、私たちは悪魔から出たものであるということにもなります。罪をやめられないものは悪魔の子供であると言われているように感じます。まあ、もしそうであるならば、まあ、少なくとも真っ先に私は教会に来ることはできないと感じます。私も罪を止められないと感じています。一体これはどういうふうに考えたらいいんでしょうか。まあ、そういう時には、いつもやることですけれども、出発点に戻るということになります。このヨハネの手紙がどんなところから出発して書かれているのか、それをもう一度確認してまいります。で、一章の8節というところをちょっと開いていただきたいんですが、一章の8節にこうあります。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。これがこのヨハネの手紙第1の出発点であります。救われたとしても罪は私たちのうちにあって、罪を犯し続けるものであるという、これが大前提となっております。で、これを御言葉は私たちの現実そのものでありますから、聖書のに書いてある通りだということです。安心するんです。でも、じゃあこの3章に戻りまして、今の1章8節とこの3章とどう、こう整合性が取れるのか、どう考えていったらよいのかということになります。ヨハネは、この手紙を書いたヨハネは一方で、私たちのうちには罪がある、私たちは罪を犯しているのだと言い、一方3章になると、キリストのうちにとどまる者は罪を犯しませんとも言います。で、これを読んでですね、納得できるか、すぐに納得できる方はまずいないと思いますね。これは矛盾じゃないでしょうか。全く正反対のことを同じ手紙の中で同じ人物が書いているようにしか見えないのです。見えない。ということは、まあ、聖書は、でたらめなことを書いているというふうに言うのか。いやいや、聖書は神様の御言葉であるはずなのだから、決してこのような矛盾したことを書くはずはない。矛盾のように見えるのは、私たちが何かを見落としているからだ。と、まあ、どう考えるかと言います。で、私たちは聖書はにの中に何か間違ったことがあるとか矛盾したことが書かれているとは考えずに、全てが統一された整合性のある正しく書かれた御言葉であると信じますので、私たちが何かを見落としているから、こう矛盾に見えるだけだと考えます。じゃあ何を見落としていたんでしょうか。まあ、そのこの問題を解決する鍵は、また一章に戻りまして、一章の9節の御言葉であろうと思います。一章の9節をお読みいたします。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。私たちは神様の恵みによって救われました。 で私はその、過去、救われたのは今から22年前になりますけれども、その時思いました。救われたのだからもう自分は罪を犯さないんじゃないかと、なんとなくそう思ったんですね。けれども実はそれは間違いであった。救われたけれども罪を犯し続けているんだということを知った時、今から思えば、笑い話かもしれませんけれども愕然としたんですね。なんで救われたのに自分が罪を犯してしまうのかということで非常に悩みました。おそらく皆さんもそうだったと思います。救われたけれども私たちは罪を犯し続ける、いやむしろ救われる以前よりも救われる前よりももっとこう私たちは、罪に敏感になって、見えなかった今まで見えなかった罪が見えるようになってしまいましたので、ちょっとした以前なら何も感じなかったちょっとしたことがに対して非常に敏感になって、あ、今私はまた罪を犯してこれも罪であるというふうにして前よりも苦しくなることさえあります。あるいは、これは自分の中で自分の罪に苦しむということですが、また他の人たちからも言われることがあります。皆さんも言われたことがあるかもしれませんけれども、そのクリスチャンでない普通の方々から言われるんですね。あなたクリスチャンなのにという言い方ですね。あなたはクリスチャンなのに愛のない人ですねとかですね、あるいは冷たい人だねというように、その人が勝手に思ってるんでしょうけれども、クリスチャンというのはこういう人たちに違いないというそのイメージと現実のクリスチャンを見てあまりの違いに非難されるということさえあります。あなたはクリスチャンなのにと、普通の人から言われると、びっくりしまして、時には悲しくなることさえあります。開き直りになるかもしれませんけれども、罪を犯し続けるし、愛がないと言われる。それが本当のっていうか、隠しようのない、クリスチャンの姿なんだろうと思います。しかし、いつまでも開き直って、俺はダメなんだ、私はどうせこんなものなんだというわけでもありません。私たちは他の人とは違う、一つだけ違うことがあります。それが何か。普通ならば、罪を犯した、あ、ダメなの、自分だ、私はどうせどんなに努力しても良い人にはなれないんだ。というところで終わったり、人から責められて悲しんで終わるだけなんですけれども、他の人たちと違うところが一つだけあります。それが先ほど読みました一章九節です。もう一度読みます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。で、これがクリスチャンじゃない普通の人たちと、私たちとの大きな違いになります。で、自分が罪を犯してしまったという自覚ですけれども、これは別にクリスチャンの特権というかですね、クリスチャンだけが思うわけではありません。皆さんも救われる前、聖書の神様に出会う前、どうだったんでしょうか。思い出していただきますと、救われる前も罪の意識を感じていた時があると思うんです。他の人のものをこっそり盗んでしまった。あまりにも魅力的だったのでつい手が出て誰も見てないところで撮ってしまった、そういう経験のある人もいるでしょう。あるいは 誰か他の人に対して冷たい言葉、厳しい言葉、そういう言葉を投げつけて、ますますその人を苦しめてしまったということもあるでしょう。あるいは自分を守るために嘘をついてしまった。思い出せば、いろんな場面で私たちは後ろめたいことを繰り返してきました。その時、私たちどうそれを処理したんでしょうか。私の経験から言いますと、仕方がなかったんだ、あの時は、と考えるようにしました。あるいは、いや、あれは、いや、どうしても欲しかったんだ、ほんの出来心で、あれだけだったんですよ。それ以外は何もしてません、と、言うか。あるいは、いや、自分だけじゃない、他の人たちだってやってるじゃないか。良いことではないかもしれないけれども、自分だけがやっているんじゃない、他の人もやっているんだからしょうがない、と、言い訳をする。そうやって自分をごまかしてまいりました。私はあなたのものを盗みましたとか、本当のことを相手に告げるなんてとんでもないと思いました。あるいは、私はあなたに対してあの時ひどい言葉を言ってしまいました、申し訳ありませんと言うなどとんでもないと思いました。私はあの時嘘をつきました、ごまかしておりました、申し訳ありません、迷惑をかけましたと、とても言えません。そんなことを言えば、人は自分を軽蔑するだろう、あなたを信頼していたのに、なんてひどいことをするんだと言われて、もう自分はこの世では誰からも信頼されない、白い目で見られて、そういう中で生きていくしかない、だったら正直に言うなんてやめよう、もうこのまま自分がやった悪いことは隠しておこう、誰にも言わないでおこう、そうやって多くの人は、というか、かつて私もそうやって生きてきました。しかし、私たちはもうそういう方向にはいかない。私たちが取れるもう一つの選択肢があるんだというんです。自分が犯してしまった罪を神様に申し上げることができるのだというんです。で、こういう話を例えば初めて教会に来られた方に、こう言いますとですね、いろんな反応がもあります。中にはびっくりされる方がいらっしゃいます。神様に自分の罪を言い表すことができるんですよと言いますと、中には神様、私のそんな悪いことを聞いて怒るんじゃないんでしょうか、そして怒って私を罰するんじゃなくないんでしょうか、もうそういう、もしそうであるならば、もう怖くてその罪を言うなんてとんでもない、できませんと恐れる方もいらっしゃいます。で、その恐れは間違いじゃないんですね。神様は正しいことを正しいとし、悪いことを悪いとされる方ですから、悪いことをした、罪を犯したというならば、必ず罰を与えます。裁きをされる方です。悪いことをしたというのならば、必ず裁きがあります。ですから、自分の罪を神様に申し上げるのは、とても怖くてできないという気持ちは、それは理解できるんです。ところが聖書はその先をちゃんと与えてくださるんですね。私たちは怖がる必要がない。自分の罪を言い表すということを恐れる必要がない。 なぜ必要がないのか、なぜ恐れなくてよいのか、まあ、2つ、少なくとも2つの理由を挙げることができます。1つ目は、まあ、1章9節に神は真実で正しい方ですからとあります。真実で正しい方ですので、罪を見逃すことは絶対にありません。罪を犯した者に裁きを与えます。では一体誰が裁かれるんでしょうか。もちろん本来であるならば、その裁きを受けるのは罪を犯した自分自身であります。けれども、もしそうであるならば、私たちには救いはないんです。罪を言い表したなら、あなたは裁かれますというなら誰も言えません。恐ろしくてそんなことはできない。けれども神様はその恐ろしさを乗り越えていく道を与えてくださいました。あなたが裁かれるんではない、父なる神様の一人子であるイエス様が裁かれていくのだと、私たちにその裁きが及ばないように十字架を与えてくださいました。その十字架の裁きはすでに行われました。で、十字架の裁きは何回あるんですかと時々質問される方もいらっしゃいますけれども、一度っきりしかありません。二度も三度もないんです。これから、いやいや、あと100年経ったらもう一回十字架がありますよということはないんですね。一度っきりしかありません。2000年前にその十字架の裁きが行われて、それで終わりなんです。裁きはもうすでに終わりました。終わったのですから、今新たに、いや実は私は昨日こういう罪を犯してしまったのですと神様に申し上げて、何だお前 のその罪はまだ裁かれていない、じゃあもう一回裁きをするということはないんです。すでにもう十字架で終わっているんです。イエス様がその裁きを受けてくださったのですから、私たちがこれからどんな罪を告白したとしても安心して告白してよい、まあ、すでに裁きは終わっている、だから安心できる。それが一つ目の理由であります。で、二つ目の理由。まあ、一つ目の理由とも、まあ、関係するんですけども、正しい方が、真実で正しい方が、十字架で私たちの罪の裁きをなさったというのであるならば、当然それは、完全なものであるはずです。で、完全というのはどういうことかということですね。で、イエス様も十字架にかかったときに、十字架の上で完了したと叫ばれました。罪の裁きが完全に今この十字架で完了したのだとはっきりと語ってくださいました。で、どれほどそれが完了したものであるか、もうちょっと具体的に言いますならば、あなたがこれから犯すどんな罪ももう裁きが完了しております。もう許されています。だからあなたは何も怖がる必要がない。これが二つ目の理由であります。私たちはだから安心して言えるんです。神様、私たちがこの罪の告白をするときに、神様は直ちに私たちの罪を許してくださり、すべての悪から 私たちを清めてくださる。これが聖書の救いの約束です。はい、そこまで言って、では最初の問題に戻ります。では3章9節の御言葉はどうなるんでしょうか。誰でも神から生まれたものは罪を犯しません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。罪を犯すことができないのですというと、罪を犯しちゃいけないのだというふうに、まあ、すぐにこう行くんですけれども、そうではありません。もう二度とあなた方は罪を犯さないと言っているのではない。それはもう最初に確認した通りです。私たちは罪を犯しますけれども、罪を犯したとき、もし私たちが神様にその罪を告白するならば、神様は私たちに、あなたはもう清いと言ってくださる。清いというのはどういうことか。清いというのはもう服の汚れと同じですね、考え方は。真っ白のワイシャツに真っ黒の炭がついた、あるいは泥がかかってしまった、コーヒーをこぼした、ケチャップをこぼしてしまった、もうどうやってもこれ取れないじゃないか。まあ、それが聖書でいうその罪のイメージになります。しかしどんなにその洗濯してもクリーニングしても取れないその罪の汚れを、神様は一瞬にして清めて真っ白にしてくださった。真っ白にしてくださったのですから、もうその罪の汚れというものは見えないんです。神様は私たちをそのように取り扱ってくださいます。あなたは罪を犯したじゃないかと、確かに犯したけれども、罪の告白をしたとき、その罪が真っ白に消されている。でそういうのを日本人はその罪をこう水に流してなかったことにしたんだねとこう考える方がいますけれども、そうじゃない、なかったことじゃないです。あるんです。あるんだけれども、どうやって消してくださるのか、忘れていくっていうんじゃない、その十字架で私たちの罪をの裁きを受けてくださったから、私たちの罪は真っ白に清められるんです。どっか水に流してどっかに行ってしまったのじゃない、あなたの罪を清めますよと神様が宣言されるならば、その罪は十字架に全部集まっていったんです。私たちのが罪を告白するとき、もちろん神様は喜んで聞いてくださいます。一方、その罪を神様が引き受けて裁きを受けるわけですから、同時に喜ぶと同時に神様は私たちの罪の裁きで苦しんでくださっています。そうやって私たちは罪のその清めをいただきます。ですからもう目には見えません。でも目には見えない、神様はもうあなたの罪は真っ白けですよってありませんと言われたとしても、でも私たちは覚えています。記憶があります。思い出します。布団の中に入ってさあ寝ようかという時に限って、その過去の罪が思い出されて心が苦しくなったりすることがあります。まあ、心がうずくと言いますけれども、そういう過去の記憶で私たちは苦しみます。けれども神様は苦しむ、もうそのことを覚えていないんですね。 もう清められたというその宣言をした瞬間に、もう神様は過去のことをどうのこうの言う方じゃない。3章9節の罪を犯すことができないというのはどういうことか。私たちが罪を繰り返したとしても、その罪を神様にその都度申し上げていくときに罪は清められます。そして神様の目には、あなたはもう罪を犯していないというふうに見てください。そうしますとどうなるか。結果的にこうなるんです。私たちは罪を犯すことができない。これ努力して罪を犯してはならないと言っているのではないんです。犯すことができないはずなんだから犯しちゃダメですよと言っているんじゃないんです。神様がこのように私たちを取り扱ってくださっています。まあこう言いますと、何かまた今日も騙されたというんでしょうか、何かこう納得できない、また小沢が変なことを言って、こう煙に巻いてんじゃないかと、詭弁を弄している、あるいはレトリックで何かっていうふうにいろいろと後から言われることがあるんですが、実際にじゃあどうであったのかということを、ちょうどそのカインという人が出てますので、あのカインがどうなったのかということを最後に見てまいります。この今見てきたことはカインに当てはまるのかどうかということです。カインは弟アベルを殺した後どうなっていったかです。神様はまず最初に問いかけるんです。弟アベルはどこにいるんだ、どうしてますか。でカインは自分が弟を殺したということは一切言いません。知りません、私はアベルの番人じゃないんだ、知りませんよとしらを切るんです。しかし神様はその次に、あなたが弟アベルを殺したのだとその罪を指摘いたしました。その結果地は呪われてしまって、あなたはその呪われた地で作物を得ようとしても大変な苦労をしなきゃいけないのだと、いうことをはっきりと告げたんです。その神様の言葉を聞いたときにカインはこう申し上げました。まあ、その御言葉が皆さんの手法のアウトラインに出ております。創世記の4章の13節14節、まあ、途中一部省略しておりますけれども、カインは、このように申し上げました。私の咎は大きすぎて担いきれません。私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。まあ、私の咎というのがこの弟アベルを殺したという罪であります。その罪は自分ではどうすることもできない。アベルが生き返るわけでもない、元に戻るわけじゃない、やったことは取り返しができない。その咎をどうやって償ったらいいんだろうかと言ったとき、大きすぎて自分にはそれはできないと告白したんです。また同時にカインは自分のこれからのことを心配いたしました。こんなことをしでかしてしまった自分、人々は自分を見て殺すである、弟を殺したやつなどとんでもない、そのようなものは殺されなければならないのだと言って、自分はやがて殺されるのだと、その自分の未来将来のことを考えて絶望いたしました。カインは罪の告白をしたのです。告白をしたけれども絶望したのです。もうダメだ、もう自分は殺されるしかないものなのだと恐れました。 この告白を聞いた神様はどうされたのでしょうか。まあ、時々言うんですけれども、私この聖書のこの箇所を読んだ時、めまいがしたんですね。前も言ったんですけれども、この神様がこのカインに対して何を語ってくださったのかを読んだ時、私はクラクラッとしたんです。なぜクラクラッとするか、まあ、まずその神様がどう語ってくださったのか、それが創世記の4章15節、これもアウトラインにありますので、それを読みます。それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことがないようにカインに一つの印をくださった。これを読んだ時、誰が守られていったんだろうか。当然私はこの後、お前はカインは殺されなければならないのだという答えがあるのだろうと思って読んだのですが、カインを殺す者は7倍の復讐を受けるって書いてあるんです。ここはカインじゃなくてアベルじゃないかと思ってですね、アベルを殺す者は7倍の復讐を受けるっていう方が私たちの常識にぴったりなんです。ところが神様が言ってくださったのは、カインを殺す者は7倍の復讐を受ける、あなたは絶対に殺されちゃいけないのだと神様は言ってくださったんです。罪を告白した者は殺されてはならない、いや必ず救われなければならないのだ。あのヨハネの手紙に書かれていた1章9節御言葉がもうすでにここに実現されているんです。弟を殺したというとんでもない大きな罪を犯したものであったとしても、私の咎は大きすぎて担いきれない、私はとんでもないことをしてしまったと神様に申し上げたとき、カインはその罪を許され、そして絶対に殺されちゃいけない、お前は絶対に殺されちゃいけないのだと言ってくださいました。この瞬間カインはの罪は許され、悪から清められていきます。いやそれだけじゃない、この神様の救いをが確実なものであるということを示すために、神様はカインに一つの印をくださいました。でこれがどんな印であるのかは分かりませんけれども、この印が生涯カインを守っていくことになります。弟を殺すという大きな罪を犯したものであったとしても、罪の告白をする者は絶対に殺されない、いやあなたは許されている。これと同じことが私たちにも起きます。私たちにもこのカインと同じ印が与えられているんです。罪の告白を主に申し上げる者に、主はこの、ま、一つの印をくださり、私たちを守るんです。どんなに人々がお前はひどいことをしたやつだ、なんお前のようなやつが世の中にいるなんてとんでもないというかもしれませんけれども、私の咎は大きすぎて担いきれないのだというとき、神様だけが私たちを守るんです。その守りはどれほどに素晴らしいものであるのか、もうそのことがその3章、先ほどの3章9節の、その人は神から生まれたので罪を犯すことができないと言われるほどの守りが私たちに与えられています。
救われているのに、神様を悲しませるようなことを繰り返してしまう。分かっているけれども止められない。昔そういう歌がありましたけれども、分かっているけれども罪を止められないんです。それほどその罪は私たちの体に染みついているんです。そこで神様が、私たちがここで苦しんでいるということをよく知ってください。その罪を私たちが担いきれない、償うことができないということもよく知っている。だから、こういう救いの道を与えてくださいました。罪を言い表すだけで救われるんですか？なんとまあ簡単な話でしょ。世の人は呆れるかもしれません。確かにあまりにも不公平な話に見えます。罪を告白するだけで許され、弟を殺してでさえも許され、でも神様が与えてくださる許しというのは不公平と思えるほどの許しです。人々が何と言おうと、私たちはこの救いの御言葉があるから、神様に安心して自分の罪を申し上げることができます。一つの印が私たちに与えられています。見えませんけれども、その守りがどれほどに私たちを素晴らしい救いの道に歩ませてくださっているのかを思い出していきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのですと言われたときに、自分の現実と照らし合わせて、私は神から生まれたのではない、私は資格のないものではないか、私は本当に救われているのか、罪を犯す自分がいる、そのことを知れば知るほど、この御言葉が辛く感じられましたが、そうではない。あなたは私たちのこの弱いこと、罪を犯してしまう、なお神様を知り、神様に救われたとしても罪を犯し続けるものであることをよく知ってくださって、だからこそあなたの救いが必要である。私たちが自分の罪を言い表すというその一つで、私たちは罪からあがなわれ清められていく。不公平とも思えるほどの素晴らしいこの救いの約束をいただいていて、カインがもらったように私たちもその守りの印をいただいていて、だからもう神様の目には私たちは罪を犯すことができないように見えている。それほどまでにして私たちを守ってくださっていることを覚えて感謝いたします。一人一人の心のうちに、私たち人を憎む思いがまだある、他の人の罪を許しましたと口では言いながらなお許せない、そういう自分がいる。どれほどに罪深いものであるのか、どうか主よ憐れんでください。あなたの憐れみがなければ滅ぼされてしまう、そういうものであることを思います。トガが大きすぎます、担いきれません。どうかしよう、だからこそあなたの救いが必要ですから、私たちを救ってくださり守ってくださいます。 どうかあなたの救いをもっともっとはっきりと分かるように示してくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。